新約聖書の34ページマタイによる福音書18章1節から14節であります。マタイによる福音書18章1節から。その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くして、この子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。しかし私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だがつまずきをもたらす者は不幸である。もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても命に預かる方が良い。マタイによる福音書のちょうど真ん中、16章を超えて後半のイエス様と弟子たちの歩みに入っております。マタイによる福音書の16章では、先に比較的丁寧にたどったように、イエス様がどのようなお方であるのかを弟子たちが告白し、そしてまたイエス様から、私についてきたいなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従いなさいと言われて、新たな歩みが始まりました。まあそういう意味でここからのところを見てまいりますと、弟子たちはさらに明瞭な自覚を持って、まあそれがどこまで彼らの中で浸透したかどうかは別でありますけれども、とにかく明瞭な自覚を持って主に召されたものとして従うように、その歩みがここから始まりました。まあ今までのところはイエス様にくっついてきてですね、いやイエス様すごいなとかですね、ああイエス様こういうことを教えるんだとか、まあいろいろ驚きの方が、あるいはイエス様についていったらどうなるかな、まあいろいろ考えたり、そういう、まあ、ある意味彼らの中に無邪気なものがあったと思いますが、ここからは改めて自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいですから、特別な自覚を弟子たちは求められました。そのようにして歩み出した歩みでありますけれども、18章のところでは改めてそのような者たちが実は人々と一緒に歩んでいくんだぞということを教えられます。どのような心のありさまで、どのような姿で人々と一緒に歩んでいくのか、そのことを教えられています。まあ、実際イエス様についていって、そしてイエス様、あなたがメシア神の子ですと告白するに至るところまではですね、 ある意味で彼らは自分のことでいっぱいいっぱいだったんですね。自分のことで。イエス様についていったら自分の将来はどうなるかな、こんな感じですね。イエス様についていったら本当に自分はこれからどういうものになれるのかな、こんな感じですね。この思いは彼らの中から消えませんが、でもそうではないのだということをここで改めて教えられます。神の国とその義とまず求めようと言われても、彼らは神と国とその義を求めるのは自分だと、本当に自分が求めないでどうするんだと、それを求めていったら自分はどうなるんだと、この関心でいっぱいいっぱいですね。まあそのことをよく表すのは18章の1節のイエス様に対する質問です。一体誰が天の国で一番偉いのでしょうか、こういう関心ですね。しかしそうではないのだぞと教えられます。そうではないのだぞと、ポカーンとしている子供を真ん中に立たせて、ポカーンとしている子供を真ん中に立たせて、そしてはっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。これはこの弟子たちがこれからの歩みの中で繰り返し繰り返し思い起こした事柄であったことと思います。イエス様に従っていけばいろいろなものが身につくんですね。身につくわけです。イエス様に従っていけばいろんなことも知るし、いろんなことも身につくし、イエス様に従ってくる人たちが大勢いるならば、その大勢の中でその人なりの役割も生じるし、またその人なりに認められたり無視されたりということも生じてきます。これは一人じゃありませんから。あるいはイエス様に従っていったら人々はどんどんどんどん離れていったりする。そうすると心細くなる、こういうことも生ずる。とにかくまあ一人じゃないわけです。イエス様に従っていくということは、そういう中でどのような時でも心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。この子供というのはポカンとしている子供ということです。イエス様から来いと言われたらただここにこう来てるだけなんですね。そしてこうぼーっとしてるわけです。ぼーっと、ある意味ではぼーっとしてるわけです。イエス様に何を求めるわけでもない。イエス様が何か言ったらまあそこからその子供なりに反応するでしょうけれども、そういう子供のようにならなければということです。これが根本的なことだというんです。根本的なことだと。そして子供はイエス様から呼ばれましたから来ました。そしてここに来てですね、周りもキョロキョロしたでしょうけれども、呼ばれたイエス様のことをやっぱり一番こうぼーっとこう仰いでると思うんですね。なんで呼ばれたのかな、何をイエス様これから喋るのかな、こんな感じでですね、この姿だということです。難しくても、またいろいろなことがうまくいっても、この姿を神様の前で持つものでなければ天の国に入ることはできない。これがへりくだりです。へりくだり、へりくだりっていうのは人々から認められるようなへりくだりをイエス様は求めてないんですね。人々から、いやあの人は本当に謙遜だと、いやいやあの人の方が謙遜だと、こうやって比べっこしてですね、じゃあ一体誰が一番謙遜でしょうか、こういうふうな謙遜ではありません。神様の前でのへりくだりというのは本当にへりくだるです。へりくだる。貧しいと言ってもいいですね。とにかく神様から呼ばれたからここにいる。そして神様の何を私におっしゃるのか、何を教えてくださるのか、どんなことが言われるのか、時には懲らしめもあるでしょう。聞きたくないようなことをとこう反論したくないようなこともあるでしょう。でもいずれにせよこの子供のように、まあもっと明瞭な一言で言えば死を待ち望む。いつでも死を待ち望む。この姿を失わない。 うでなければ決して天の国に入ることはできない、まあ、そういうものがですね、一体誰が天の国で一番偉いだろうかなどという、そういう問いすら浮かばない、こういう姿であれということです。そういう姿であれ。そして五節からはさらに人々との関係が教えられていきます。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。天の国で一番誰が偉いだろうかなんていうことにですね、心を煩わさないで、そんな質問など考えるのをやめて、私のゆえに、私の名のゆえにというのはイエス様を知るならばということです。名というのは、まあ日本語でも名は体を表すと言いますけれども、名前がその人を表すわけです。名前が。名前の中にその人の内容が込められています。イエス様というお方の内容が、そのお方がどういうお方であるか分かってたのであれば、その名のゆえに、このような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私の名のために。実際、これから先弟子たちはですね、受け入れがたい多くの人々に出会わなければなりません。出会うわけです。受け入れがたい、またどういうふうにこの人と向き合ったらいいのか悩むような人たちと出会うわけです。出会う。教えても教えても道を外してしまう人たちにも出会うかもしれません。まあ、ペトロはですね、そういう人たちを想像したときに、何回までその人たちを許したらいいのかな、何回まで受け入れたらいいのかな、7回までですかとこういうわけですね。でもイエス様は7を70倍までだというわけです。私のために、私の名のゆえに7を70倍するまで受け入れろというわけですね。これはキリのない話であります。キリのない話であります。私たちはキリのない御言葉に向き合っているのであります。キリのない御言葉です。また迫害する人々とも会わなければなりません。迫害する人々、全然私は悪くないのに、なんでこんなことを言われなきゃないんだ、なんでこんなことをされなきゃないんだ、なんでこんな噂を立てられるんだ、なんでこんな態度を取られるんだ、こういう人たちとも出会わなければなりません。あるいは身近な人々の中から裏切る人たちも出てくるかもしれません。裏切る人たちもですね、出てくるわけです。そういう人たちも。実際パウロはその生涯の終わりを牢の中で迎えますけれども、その時に彼がそのことで裁判にかけられた時に弁明しました。そうしたらみんなパウロから離れていったと嘆くのではなくて、まあ、その生涯の終わりにおいては事実を手元の手紙においては伝えています。みんな離れていったと。しかしそういう中でもその名のゆえに、イエス様の名のゆえに、その人たちは呪われよとは言わないんですね。呪われよとは、迫害する者のために祝福を祈りなさいですから、迫害する者に対しても、また自分を離れていった者たちに対しても祝福を祈ります。それぞれにふさわしい仕方で、誰にできるかですね。誰にできるか。誰にできるか。人間にはできないんです。人間には。だから天の国に入ることはできないと言っているんです。だからもう腹の中がですね、煮えたぎるような格好で神様の前にこういてですね、もう祈ったらばもう恨みつらみがこうただただ出てくるだけでですね、そういう仕方で祈っていたんだったらば祈り続けることできません。神様答えてくれないから、神様本当に何とかしてくださいと、あの人をやっつけてくださいと、あの人を本当にあんな活躍できないようにその力を奪ってくださいと、足をくじいてくださいと、まあ、こういう怒りも込み上げてきて 祈りを捧げたことが詩篇の中にはありますけれども、それが最後までの祈りであるならば、最後まで本当にそれがその人の心の中にこびりついた祈りであるならば、祈り続けることもできないし、祈れば祈るほどその人の魂は天の国から遠ざかります。そういうことが実現するのが天の国ではないからです。ないからです。石を投げつけられて、そして父の神のもとへと帰っていったステファノが、イエス様のようにこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈るわけです。どこからこんな思いが出てくるか、どこからこんな言葉が出てくるか、これは今でこそ私たちはですね、ステファノのそういう祈りを読むと、いやー立派なもんだと、やっぱりこう信仰を貫くっていうのはこういう最後こそ立派なもんだと、まあ記念碑でも立ててですね、これはファリサイ派立法学者たちがやっていたことです。そんなことする必要はありません。この罪を彼らに負わせないでくださいと祈ったステファノは霊に満たされた人だったとあります。言葉を変えて言えば、聖霊の力を受けて子供のように神様を待ち望んでいたということであります。いろいろな人たちと出会い、いろいろなことで悩み、だけども神様の前で聖霊に満たされて、人間のことを考えるのではなく神のことを考えるです。こういう姿で自分の思いが全てではなくて、これを超えて神様の御心が何であるかを待ち望む。もちろん神様の御心と私の心は全く水と油のようであるかもしれないが、聖霊の恵みによって心を入れ替えていただいて歩むものであります。そうならなければ誰も天の国に入ることはできないと教えられています。だから天の国はですね、とても徳の高い宗教者が、あるいは僧侶が修行に修行を重ねて、そして入っていくようなところではありません。そんなところではありません。そのような修行だったらイエス様を十字架につけた人々が打ち込んでいたものです。実際先ほどパウロのことを申し上げましたが、パウロがその生涯の最後、第2テモテの、テモテへの手紙の第2の4章の6節を見ますと、自分の世を去る時をはっきりと自覚したその時、その時に自分の弟子のテモテにこう書き送ります。4章の6節、私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。まあ、ここまで読むとですね、パウロだから本当に立派に歩み抜いたんだなと私たちは考えますが、そういうことをパウロはここで言おうとしているのではありません。パウロが言っている立派にというのは、今日の箇所と合わせて言うならば、どのような時でもこの小さな子供のようにイエス様から呼ばれて、イエス様の前でイエス様何ですかみたいな感じでイエス様を見ている幼子のように、あるいはイエス様から呼ばれて一体何だろう、まあ、時には泣きながら、時には喜びながら、 神様を待ち望んでいるそのような姿でどこまでも来たということです。パウロはパウロなりの道をたどりましたから、そういう姿を通しながらいろいろ試みられて、パウロを通して成し遂げられたこともあれば、あるいは人の目から見れば何も成し遂げられないで本当に失敗したように見えたことからも数々あったことと思います。でもそういうことにもかかわらず、どのような時でも、時が良くても悪くても、多くのものを持っていても多くのものを持っていなくても、いつでもお皿のように神様を待ち望むものとして神様の前にあり、イエス様の前にいたということであります。いろいろなものを失う時にも、あるいは多くのものを得る時にも、そのような時でも同じだったということです。神様を待ち望むものとして、イエス・キリストにおいて神様を待ち望むものとして、イエス・キリストにおいて表された神の愛をいつでも進めば進むほどに知るものとして神の御前にいたということです。人との間で悩む時にも、いろいろな人々と出会う時にも、そのような姿で歩み抜きましたと言っているんです。これが立派に戦い抜きです。だから4章の8節はこう続くわけです。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。誰にでも、パウロのようにどこにも隠れ場がないように人々の前に引き出されて主のために働いたしもべもいるでしょう。でも誰からも目をかけられないで、何をしているのか誰からも知られない仕方で死を待ち望んだ者たちもいるでしょう。それは関係ないということです。いずれにせよ、この幼子のような姿で死を待ち望む者、この者たちの者、それが天の国です。だから今日のこのイエス様とのやり取りは、使徒たちにとっては根本的なことなんです。忘れてはいけない。これから自分を捨て、自分の十字架を背負ってイエス様についていくときに忘れてはいけない。いろいろな人と出会うときにですね、いやこの人は自分よりも偉いものなのかとかですね、この人は自分よりも劣るものなのかとかですね、あるいはこの人より自分がやってることはみすぼらしいなとかですね、こんな仕方で人々と歩んではいけない。主を待ち望むものであるならば、決定的なことです。18章に戻ります。マタイによる福音書の18章、私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。主にあってとにかく受け入れるであります。でも主にあってですから、ぼんやり受け入れるのではありません。目を覚まして受け入れなければなりません。目を覚ましてです。イエス様が世に弟子たちを使わされた時におっしゃったようにです、狼の中に羊を使わすのだとおっしゃいました。だから蛇のように悟く、鳩のように素直であれです。これは両方重要です。蛇のように悟くです。お人よしであってはならないんですね。お人よしであれと教えているのではありません。目を覚ましていなさいです。騙されてもいけない。でも神様の御前の姿勢はシンプルです。この幼子のように。そして6節からこう続きます。しかし私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシである。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石を首にかけられて深い海に沈められる方がマシである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。 だがつまずきをもたらす者は不幸である。もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても命に預かる方が良い。命に預かる、命に預かると出てきましたが、これは命に入るということです。命の中に入っていく。命とは何か。イエス・キリストです。イエス・キリストを知ること、イエス・キリストを使わされた唯一の神を知ること、そのことの中に入っていくことの方がマシであると言っているんです。この地上の生涯においては信仰によってこの命の中に入り続けます。でも信仰によって入るんだから、分かったことも分からなくなったり、以前にはそうだなと思っていたこともそうだと思えなくなったり、試練の中を歩むことを意味しています。だから命に入るというのは試練だ、試練の中を歩むんですね。だけどもこれは単独で歩むことではないと教えているんです。とにかく自分自分とですね、自分が命に入らなきゃ、自分がこの命の中に本当に生きなきゃ、この自分自分ということを教えているんではなくて、イエス様がこれをどういう筋道で教えているかといえば、つまずかせるなと。要はこぞってつまずかせる、こういうものだから何ということだと。これはもう言葉もないありさまだということを意味しています。不幸だっていうのは冷静な言葉ではないんです。ああ、なんということだという、こういう意味です。ああ、なんということだと。世というのは本当につまずかせると。世というのは本当に私から人々を引き離すと。世というのは本当に神様のもとから人々を引き離すと。なんということだと。そういう中で、あなた方が、これらの小さなものをつまずかせる、こういうものであるならば、不幸だと、災いだと。これも、この弟子たちに託された責任なんですね。責任なんです。黙ってたって、要は人々をキリストから離そうとするんだから、あなた方まで自分のことでいっぱいいっぱいになって、小さなものをつまずかせるならば、つまずかせるなと言えばというのは、キリストと共に歩むことができないように、正しく歩むことから妨げるように、キリストのもとに本当に近づくことから妨げるように、それが分からなくさせるようにするならば不幸だと、災いだと言っているんです。実際弟子たちはこれを語られた時にはすぐには分からなかったと思います。多くのイエス様のお言葉がそうであるように、私も叱り出す。いや、この御言葉は皆さんどうでしょうか。永遠の火に入るよりはマシだと言われて、比較できるでしょうか。永遠の火と、そしてこの命、あるいは火の地獄と、火の地獄に投げ込まれるよりはこの方がマシだと言って比較できるでしょうか。これは信仰から信仰へ歩んで悟るべき事柄です。しかも今日の御言葉を守ることにおいて、小さなものの一人を決して私たちは見逃してはいけない。むしろこの弟子たちはですね、自分のことにもう心の目が向かって、自分は一体将来どうなるんだろう、あるいは自分は人々の間でどんなものだろう、自分のことだけを考えているわけです。神のことを考えるよりも自分のこと、イエス様のことを考えるよりも自分のこと、神様のことを考える人間のことを考えていると言って、イエス様から叱られたペトロでしたけれども、さらにもっと具体的にそれは自分のことだという話なんですね。だけどもイエス様はここでこう彼らに心の目の向けどころを教えているわけです。自分のことでもなく、また人のことでもなく、 確かに人のことなんだけれども、人のことでもなくというのは語弊がありますね。人のことなんだけれども、最も小さいものに目を向けようと言っているんです。最も小さいものに。これらの小さなものの一人に目を向けようと言っているんです。主が愛されてご自分の中に捕らえられた、また主が愛されて近づいておられるその一人に目を向けようと言っているのであります。そこに目を向けよう。なぜなら天の国がそのような者たちの国だからであります。簡潔にだけこのことを触れて終わります。天の国に私たちが身を置いたときにですね、あの小さいものもいない、この小さいものもいない、人々から重く扱われた本当に大きな者たちだけがそこにいる。こんな天の国ありません。こんな天の国はないんです。反対にそこには、あ、この人がいたか、こういう天の国なんです。あの人がいたか、こういう天の国なんです。またその国で私たちが語ったつまらないことや、またつまらない事柄が明らかになるときには、この人がこんなことをしていたのか、この人がこんなことを本当に祈ってくれていたのか、改めて私たちが再発見するんです。この人が神様を待ち望んでこういうふうに生きていたか、人の目にはつまらないもののように扱われていたけれども、本当にこの人がこうだったか、義の冠にふさわしいなと私たちはそのとき確かに認める。そういう天の国です。だから小さなものの一人をつまずかせるような、そういう高慢の種が残っているような仕方であるならば、私たちは天の国に入ることはできません。そしてまた永遠の日というのは、そういう人たちをことごとく見下したり、あるいは傷つけたり、そういう思いに満たされた日です。妬み、争い、羨み、こういうものの火が消えることがない、そういう火の中に身を置くことがどんなに苦しいことであるか、これは信仰から信仰へ歩んで私たちが心乱れながら知っていくことであろうと思います。その火は自分の外にではなくて自分の内側にも燃えてるわけです。誰が一番偉いのか、悔い改めて福音の信ぜよであります。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てに至るまで私の証人となると、約束してくださいました。その通り今日があることを覚えて皆を褒めたたえます。どうか私たちもまた主の証人としてください。人に認められるための証人でもなく、教会に認められるためでさえなく、本当に主をあなたを待ち望んで主の御業に用いていただくために、主の証人としてくださるようお願い申し上げます。主イエスの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の505番をもって主を賛美いたしましょう。
Amen.
Come.